Now this afternoon we're going to look at how Egyptian history ties up with Bible history.
これからの学びはですね、エジプトの歴史、それがですね、いかにこの聖書に書かれている歴史とですね、密接に関係しているかということを見ていきたいと思います。
So we're going to travel to the land of Egypt.
これからご一緒にエジプトの地へですね、旅をしてみたいと思います。
Now we've been researching the Exodus.
聖書に出エジプト記という箇所があるんですけれども、まあその研究をですね、していくにあたって、
The Exodus is an amazing story from the Bible.
出エジプト記というのはもう聖書の中でもですね、本当に驚くべき物語が書かれている箇所であります。
But people ask, where is the record of the Exodus in Egyptian history?
多くの人がですね、古代エジプトの歴史でこの聖書に書かれている部分がどこに当てはまるのかという質問が上がってきます。
The monuments in Egypt don't mention the Exodus.
このエジプトに残っているいろんな遺物、遺跡などはですね、聖書の出エジプト記について語っているところはありません。
And many scholars doubt the historicity of this story or the validity of this story.
そして多くの専門家、学者たちもですね、この聖書に書かれている記述の信憑性にですね、疑いを持っています。
One scholar made a very important point, though.
しかし、ある学者がですね、非常に重要な点を指摘しています。
That what we find of Egyptian history is only tiny remnants that have survived.
まず、エジプトの歴史のですね、遺物、いろんな痕跡とか残っている、今日発見されているものは、実際にあったもののですね、ほんの一部に過ぎないということです。
Now, I would propose that this book is very accurate history.
まず最初に申し上げたいのは、この聖書に書かれている歴史というのは、非常に正確なですね、しかも真実の物語だということです。
The Bible speaks about a man named Joseph.
聖書の中にヨセフという人物が出てきます。
As a young boy, he was sold into slavery by his brothers.
彼はですね、まだ幼い、若い時にですね、10代の頃だったと思うんですけれども、お兄さんたちによって奴隷としてエジプトに売り飛ばされてしまいました。
But through some remarkable providences of God,
しかし神様のですね、驚くべき摂理を通して、
he became the prime minister of Egypt.
エジプトの総理大臣にまで後々上り詰めました。
In fact, Pharaoh said,I have set thee over all the land of Egypt.
ヨセフを総理大臣に任命したこの王様パロはですね、私はあなたをエジプト全国の司とすると言いました。
Now, Egypt was a very fertile land.
かつてエジプトというのは非常に肥沃な土地でありました。
But God had told the Pharaoh through a dream that there was a big famine coming, a drought.
ある時神様が王様パロにですね、夢を見させて、そのうち、大飢饉がやってくるということをお示しになりました。
When the famine started, Joseph's brothers came down to Egypt to buy grain.
そしていよいよ飢饉がやってきまして、そういったさなかですね、ヨセフのお兄さんたちが食物を求めてエジプトにやってきました。
It's quite an amazing story with lots of details, and we won't share all the details now.
細かい部分までお話しする時間はないんですけれども、非常にも驚くべき物語であります。
But Joseph invited his father and all his family to move down to Egypt for the duration of the famine.
その結果、ヨセフとお兄さんたち再会してですね、それから故郷に戻って家族を全部お父さんも含めてですね、エジプトにこの飢饉の間、エジプトに引っ越してきて、その難を逃れるようにと、ヨセフは家族を全員招き入れました。
Because the famine was going to last for seven years.
この飢饉というのは7年間に及ぶものだったんです。
And Joseph had stored grain before the famine in preparation for the shortages.
神様から示されたヨセフはですね、この飢饉に先立ってエジプトで収穫された穀物をはじめとするいろんな食料をですね、蓄えておきました。
God's plan in this was to, turn his people into a great nation while they were down in Egypt.
このエジプトにいる間にですね、イスラエルの民、ヘブル人がですね、エジプトで増え広がって、どんどん成長するようにというのが神のご計画でした。
Now, can we find any evidence in Egypt of this famine?
では、エジプトの、歴史でですね、このような飢饉が、大飢饉が実際にあったという記録が残っているでしょうか？
There is a very interesting, artifact that I believe confirms this story outside of the Bible.
聖書以外にですね、エジプトに、そのような、記録を残している、考古学的な、遺物がですね、見つかっています。
There is an island on the river Nile.
ナイル川にですね、ところどころに島がありまして、
which contains what's called a stele.
そしてこの島の一つにですね、ある記念碑が見つかっています。記念の石碑ですね。
And this is a picture of that stela or stele here.
その石碑がこの写真に写っていますけれども、
you can see here's a close up. There's an inscription on this rock here.
この岩にですね、文字で何かが書かれています。
This is my friend Dr. Leonard Moeller here.
この人は私の友人、レンナート・モーラー博士なんですけれども。
And he's written a very detailed book about the Exodus.
この人はですね、この出エジプトの物語について、もう詳細にわたるですね、歴史的な史実と重ね合わせて本を書いた人です。
And in his book he documents the stone which speaks of a seven-year famine.
そして、彼の本にも記されていますけれども、この石碑にですね、エジプトに実際に7年にわたる飢饉があったということが記されているんです。
The Pharaoh it names as the Pharaoh at the time of the famine, his name is Joser, D-J-O-S-E-R.
そしてこの飢饉の最中のですね、王様、ファラオはですね、その人の名前が記されていまして、ジョセル王と言ったそうです。
He was the Pharaoh who built Saqqara.
その人がこのサッカラ、何ですかね、それを築いた王様でした。
So if we connect the dots, it would appear that Joseph was second in command to Pharaoh Joser.
聖書の記述と重ね合わせると、このジョセルという王様の第一の部下としてですね、ヨセフがそこにいたはずなんです。
And there are statues that have been found of Pharaoh Joseph's, prime minister or second in command.
そしてこの実際にジョセルという王様の第一の部下、総理大臣のですね、このような木の像でしょうか、それが見つかっているんですね。
His name is Imhotep.
そしてエジプトではこの人の名前、イムホテプと呼ばれているそうです。
And Imhotep was the architect of the step pyramid in Egypt.
Imhotep という人物はですね、エジプトではこのような階段状になったピラミッドの設計者として知られています。
The step pyramid is the oldest pyramid in Egypt.
この階段状のピラミッドというのはエジプトでもですね、最も古い部類に属するピラミッドなんです。
And when we look at the complex of the step pyramid, there's some interesting features here.
この階段状のピラミッドのですね、周囲を調べてみますと、非常に興味深い特徴が分かっています。
At the south end, there are some very large grain storage pits here.
このピラミッドからですね、南の方に大きな貯蔵庫が見つかっています。
Access to these grain pits was through an entranceway down here.
その貯蔵庫に入っていく、入り口ですね。 この矢印のあたりなんですけれども、
This is the entranceway here.
これが入り口の写真であります。
And as you go through the entranceway,
この入り口から中に入っていきますと、
you come to this long corridor.
長い廊下が見えてきます。
With many small, booths or alcoves off the side.
そして両側にあちこちにですね、小部屋があります。
Now, according to the Bible story, many people were from foreign countries came to buy grain from Egypt.
聖書の記述によりますと、この飢饉の間にですね、近隣諸国から大勢の人たちが食料を求めてエジプトにやってきたとあります。
That would require a place for transactions to be done or sales to be made.
そういう人たちにまあ食料をですね、まあ、売るための何らかのですね、売買、そういった場所があったはずです。
And this would be ideally suited to that task or that job or that.
そして、yep.食料を買いに来た人たちにですね、この販売する、そういった場所にですね、非常に適した構造になっています。
The people could come in here and purchase grain from one of the officials seated in one of these alcoves.
穀物を買いに来た人たちに応対するですね、役人たちでしょうか、そういった人たちが、それぞれの部屋に分かれて、買いに来た人たちに応対するという、構造になっています。
And after paying one of the officials here, they would continue to the far end and up to where the grain was kept.
そしてこのそれぞれのですね、担当の役人にお金を払ってから一番向こうのところへ行って穀物をもらえるという形になっているんですね。
This is a photograph of one of those grain storage pits.
この貯蔵庫の一つの写真なんですけれども、このようになっています。
And these are very large. They're easily as wide as this stage here, wide.
広さがですね、少なくともここの舞台ぐらいあります。
So it would be suitable for storing grain for many years.
何年分ものですね、食料を蓄えるのに適した大きさになっています。
There's artwork in Egypt.The same complex that depicts starving people queuing up.To get food.
これはですね、このエジプトで食料に飢えた人たちがですね、本当に痩せこけてますよね。この人たちが、まあ、食料を求めて並んでいる様子を描いたエジプトの芸術作品です。
Now, while the countries around were starving for want of food, God's people were in the land of Goshen.
飢饉の間、まあ、エジプトだけじゃなくて周辺諸国もですね、そのような大飢饉に苦しんでいたんですけれども、神の民であるイスラエル民族はですね、エジプトに移ってきてから、このゴセンという地に住まわせられました。
The land of Goshen is part of the, Nile Delta.
このゴセンという地はですね、このナイル川の、まあ、デルタ地帯に位置しています。
This is where the Nile River comes up through Egypt.
これがナイル川ですけれども、
branches out into the very fertile delta region.
そしてこの海に流れ着く直前にですね、デルタ状に広がっているんですね、いくつもの川に。
And Pharaoh gave the best of this land to Joseph's family.
エジプトのファラオはですね、パロはですね、イスラエルの人たちにこのような肥沃な土地ゴセンをですね、分け与えました。
If we visit there today, you can see it's a very fertile area.
今日そこに訪れてみてもですね、非常に肥沃な土地であるということがわかります。
It's a very good area for growing crops.
穀物とかをですね、育てるのに非常に適した場所です。
And also for keeping flocks and herds of animals.
家畜を飼うにもですね、地理的に適したところになっています。気候的にも。
Now, has any archaeological evidence been found for a Canaanite occupation in that area at the time of the Exodus?
この、まあ、出エジプト記の時代にですね、カナンの地から人たちがそこにいたという何らかのですね、考古学的な、ものは、証拠はですね、見つかっているんでしょうか?
An Austrian archaeologist named Manfred Bietek has been researching there since 1966.
1966年からですね、オーストリアのマンスフレッド・ビータクという人がですね、このデルタ地帯をずっと調査していました。
And he discovered a village, dating back to the time that would, suit the Bible chronology.
そしてそこにですね、聖書の、年代に匹敵するぐらい古いですね、ある村の跡を発見しました。
These are his excavations here.
これがですね、発掘された村の跡であります。
And you can see where he excavated in the, rice fields.
発掘したらですね、そこに米を育てる田んぼの跡も見つかっています。
And what he discovered was the remains of a building which was quite different to what the Egyptians would have built.
そしてそこで発見された建物の跡はですね、通常古代エジプト人が作った建物とはですね、異なるものでありました。
Unfortunately, because of the politics of Egypt, he had to cover up his excavation every year when he finished his work.
エジプトの政治情勢でしょうかね。いろんな厳しい状況があったみたいで、そういった理由でですね、この博士は発掘して調べてですね、それからまた次の年までまたそれを土で覆って隠してですね、そのようなことを繰り返していたそうです。
It's very difficult to research the Exodus story in a Muslim or Arab country.
こういったイスラム、アラブ諸国でですね、聖書に則った出エジプトのですね、証拠を調査するっていうのは何か非常な困難があったそうです。
Because sadly, the Muslims have no interest in proving what they see as Jewish history.
イスラムの人たち、アラブ人たちはですね、このユダヤ人の歴史を、証明するのにですね、全く協力しようとはしません。
I'd like to share some interesting tomb paintings that could relate to this story as well.
この出エジプトの物語に関係していそうなですね、この墓で見つかったある絵画を皆さんに紹介したいと思います。
There is a tomb at a place called Beni Hassan.
ベニハッサンという墓が見つかっているんですけれども。
And on the walls of this tomb are paintings that look very much like what we'd expect of the Israelites coming to Egypt.
ここで、この墓にですね、の壁に描かれている絵がですね、イスラエルからヘブル人たちがやってきた様子をですね、思わせるような、彷彿させるようなものが描かれているのが見つかりました。
Here you can see, typical Egyptian people painted here.
ここに描かれているのが、通常私たちが考える典型的なエジプト人の格好をしてますけれども、
But up here,
しかしこの上の方に並んでいる人たち、
Semitic peoples.
セム族にあたる人たちがここに描かれています。
You can see they were bringing the animals.
動物を連れていますよね。
And apparently the inscription above the head refers to them as God's people.
そして頭の上にですね、字が書かれていて、解読すると神の民と書かれているそうです。
This could relate to the Bible story.
この絵もですね、聖書の物語と関係しているのでしょうか？
Notice how the women are clothed with these multicolored garments.
ここにカラフルな服装をしたですね、女性が描かれていますけれども。
There's an interesting story in the Bible that speaks about how Jacob or Israel made for his son Joseph a multicolored garment.
ある時ですね、ヨセフがカナンの地に住んでいた時、エジプトに売られる前ですね、幼い頃、父親のヤコブが非常にカラフルな、いろんな色の混じったですね、上着をプレゼントしたという記録があります。
That type of garment was something to be desired or wanted by, Joseph's family.
非常にこの父親がですね、その子供を大切にしているということを 表した、特別な上着であったんです。
And here is this tomb painting showing multicolored garments.
で、この墓の壁に描かれている女性たちもですね、いろんなカラフルな衣服をまとっています。
Now the Bible describes how a new pharaoh rose up in Egypt who enslaved the Hebrew people.
それから聖書を見てみますと、後々ですね、ヨセフが、まあ、総理大臣としてしばらく勤めていたんですけども、その死後ですね、しばらく経ってからヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こったと書かれています。
The Hebrews were forced to make bricks.
その王様によってですね、エジプト人は、虐げられることになって、まあ、奴隷となってですね、レンガとかそういうものを作る作業に携わるよう強制労働させられました。
This is a tomb painting from the 18th dynasty showing slaves making bricks.
これはですね、第18王朝の墓の絵なんですけれども、藁からレンガを作っている奴隷が描かれています。
It shows the types of method they used to make these bricks.
ここにですね、当時のエジプト人たちがどのようにレンガを作っていたかが克明に見ることができます。
Even today in Egypt, you can find the remains of many of these many mud brick walls like this.
エジプトにはこのようなですね、粘土質のですね、壁がいくつも見つかります。
There was a papyrus discovered that listed had a list of names of slaves.
またエジプトではですね、パピルス紙の中に奴隷たちの名前を記したものが見つかっているそうです。
And what was interesting is 79 of the names were Hebrew names, not Egyptian names.
そしてそのパピルス紙に書かれていた奴隷たちの名前、79人はですね、セム族、ヘブル人の名前だったそうです。エジプト人の名前ではなくて。
Now God had a plan to deliver his people from Egypt.
神様はこの奴隷になって苦しんでいたご自分の民をですね、エジプトから救出なさる計画を持っておられました。
The Pharaoh's daughter went down to the river and found baby Moses floating in a basket.
ある時、パロの娘がですね、ナイル川にやってきたら、カゴの中に赤ん坊を発見したんです。その子供がですね、モーセと名付けられました。
Moses' mother had placed him there to hide him because all the Hebrew boys were being put to death.
ヘブル人が増え広がるのを恐れてですね、赤ん坊を皆殺しにしろと王様が命じたんですけれども、その赤ちゃんを守るためにですね、モーセのお母さんはこのようなカゴに赤ちゃんを隠してですね、ナイル川に流したんです。
The Bible describes this as a little ark or basket of bulrushes.
葦の葉で作ったカゴであったと聖書には書かれています。
If you visit the Cairo Museum, you can see something probably very similar to what was used in the Bible.
エジプトのカイロ博物館に行きますとですね、モーセのカゴに使ったようなですね、と非常に似通った足の編んだですね、カゴが展示されています。
Now, Moses was adopted by Pharaoh's daughter.
結果ですね、モーセはパロの娘にの養子として迎え入れられました。
And about that time in Egyptian history, we find many statues of this young woman who had adopted this baby.
エジプトにですね、ちょうどその頃の時代のですね、彫刻が見つかっていて、これは赤ん坊を抱いている王女の様子が描かれているんですけれども。
The story surrounding this baby was that it was a gift from the river god.
そこに物語も書かれていて、これは川の神様からの贈り物だったと書かれています。
In fact, the very name Moses is an Egyptian name meaning drawn out of.
実際モーセという名前はエジプト語でですね、自ら引き上げた、引き上げられたものという意味があります。
If we follow through this young boy child in later years,
そしてこの赤ん坊、男の赤ん坊がですね、後に大きくなった時のエジプトに残っている記録によりますと、
This is a statue of him as an adult.
その赤ん坊がですね、成人してからのその子の彫刻なんですけれども、
Tutmosis the second.
トットモーゼス2世という名前の人だそうです。
What's interesting about this statue is the profile, his nose is larger than the usual Egyptian nose.
この彫像のですね、で、興味深い点は、この人物の鼻がですね、通常のエジプト人よりもかなり大きいというところであります。
This is quite unique amongst the Egyptian statues.
エジプト人を描いたいろんな彫像の中でもこれは特にですね、特徴があります。
It appears this man was not Egyptian.
あたかもこの人物はですね、エジプト人ではなかったのではないかと思わされるような様子であります。
His profile looks more Semitic or Jewish.
この特徴はどちらかというとセム族、ユダヤ人に当てはまるものであります。
And that would be consistent with this being a statue of Moses.
ですからこれがですね、まあ、トットモーゼスという名前からもですね、これがその聖書で記されているモーセだったのではないかと考えられるわけですね。
Now Moses had to flee from Egypt after he killed an Egyptian.
モーセはある時ですね、エジプト人を殺してしまって、その殺人罪のためにですね、エジプトから逃亡することになります。
And he became a shepherd in the land of Midian.
それから後、ミディアンの地に行ってですね、羊飼いになりました。
But God sent Moses back to confront Pharaoh to let his people go.
それからまたさらに何年もの月日が経ってからですね、神様がモーセをエジプトに、使わして、その時の王、ファロにですね、会うようにと言います。
But Pharaoh refused to let the Hebrew people go.
そして、ファロにですね、このヘブル人の奴隷をですね、エジプトから出させるようにと要請するんですけれども、それを王様は断ります。
The Bible records 10 plagues that were sent upon Egypt to help Pharaoh change his mind.
まあ、パロを説得するためにですね、神様が銃の災いを送られたと聖書には記されています。
Now, do we have any records outside of the Bible that would speak about these plagues?
そのような災害がエジプトにやってきたという記録をですね、聖書以外の場所から探すことができるでしょうか？
There's a papyrus with a record in it that many people believe is an Egyptian record of the plagues.
このパピルス写本の中にですね、エジプトで起こった、災いが起こったことが記録されているそうです。
It's written from the perspective of somebody living in Egypt while the plagues were happening.
しかも、実際にその災いが起こったときに、エジプトにその時に住んでいた人の立場から記録されているそうです。
Now, this is written on papyrus paper.
これがですね、パピルス紙に書かれています。
Papyrus was a plant that used to be in Egypt.
パピルスという植物はですね、かつてエジプトに多く存在しました。
And if you go to Egypt, you can see how they build this or how they make this paper from strips of papyrus plant.
このパピルスからですね、紙をどのように作ったか、まあ、デモンストレーションしてくれる場所もエジプトには今のあります。
Now that particular papyrus we're talking about is now in the Leiden Museum in Holland.
このパピルスのですね、まあ、記録っていうのは今ではまあオランダに展示されているそうなんですけれども。
And on display in this museum is a fragment of that papyrus.
そしてこのオランダの博物館にそのパピルス紙の記録のですね、一部が展示されているそうです。
Now I'd like to read to you portions of this papyrus and you see what you think. See how it compares with the Bible account.
そしてこのパピルス紙の記録の一部をですね、皆さんに紹介したいと思うんですけども、皆さんはそれをお聞きになってですね、聖書の記述と、まあ、比較していただきたいんですね。
For example, this papyrus talks about pestilence is throughout the land, blood is everywhere.
このような記述があります。悪疫、伝染病は国中に蔓延し、至るところ血である。
It says the river, which is the Nile River, is blood. Men shrink and thirst after water.
川、すなわちナイル川は血だ。人々は尻込みし、水に乾く。
Now compare that with what the Bible described.
聖書の記述と比べてみましょう。
The Bible says all the waters that were in the river were turned to blood.
川の水はことごとく血に変わったとありますね。
And it describes how people dug around the river for water to drink because they could not drink of the water of the river.
そして川が血に変わった結果、すべてのエジプト人はナイル川の水が飲めなかったので、飲み水を得ようと川の周りを掘ったとあります。
Now this papyrus talked about a plague on the cattle. The animals were upset, their hearts weep, the cattle moan. So something was disturbing the animals.
そしてこのパピルス紙にはですね、家畜が疫病に苦しんだ様子も描かれています。すべての動物の心は嘆き悲しむ。家畜はうめき声を上げるとあります。
The Bible describes how during these plagues, all the cattle, the horses, the asses, the camels, etc., were all suffering a grievous plague.
これは聖書の記述ですけれども、見よ、主の手を持って野にいるあなたの家畜、すなわち馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に非常に激しい疫病が起こるとあります。
The papyrus that was discovered talks about fire that ran along in the ground. It says there was hail and fire mingled with the hail.
この発見されたパピルス紙にはですね、火についても書かれています。このようになっていますね。火は地を馳せ巡った。氷が降り、氷の間に火がひらめき渡った。
This is obviously very strange hail that it has fire mingled with it. And the fire says ran along the ground.
火が混じった氷が降ったというのは非常に奇妙な現象だと思うんですけれども。
What's amazing is when you turn to the Bible, it describes exactly the same thing.
聖書を見てもですね、同じような出来事が記されているんです。
It speaks about the hail and it says the fire ran along upon the ground. It says there was fire mingled with the hail.
主は雷と氷を送られ、火は地に向かって馳せ下った。こうして主は氷をエジプトの地に降らされた。そして氷が降り、氷の間に火がひらめき渡った。
This papyrus describes how there was no fruit or herbs to be found anymore. And the trees are destroyed and the branches have been stripped off.
このパピルス紙にはですね、このような記述もあります。木の実も青物も見当たらない。地上の雑音が途絶えたかのごとく。それが次ですね、下の部分。木々は滅び、枝は裸にされた。
The Bible describes a plague of locusts that swarmed over Egypt, which ate everything, so that there remained not any green thing in the trees.
聖書にもですね、このイナゴがエジプトに襲ってきてですね、大群が襲ってきてですね、すべての青物、氷の打ち残した木の実をことごとく食べたという記述があります。
Can you see how the papyrus is describing the same things as described in the Bible?
この発見されたパピルス紙に聖書の記録と同様のですね、出来事が記録されているっていうのをご覧になれましたでしょうか。
But there's even more.
まだまだあります。
The papyrus said the land is without light.
そのパピルス紙にはですね、このような記述もあります。地には光がない。
The Bible described one of the plagues was a thick darkness in all the land for three days.
聖書にはこのような記述もあります。濃い暗闇はエジプト全国に臨み、3日に及んだと。
Now the papyrus describes a lot of death, people dying.
それからこのパピルス紙には多くの人が死んだ様子も描かれています。
For example, it says, "He who places his brother in the ground is everywhere."
このように書かれています。地にその兄弟を置くこと、至るところにある。
It says, "Groaning is throughout the land, mingled with lamentations or sadness."
嘆きとうめき声がどこにもある。
That would be entirely consistent with the last plague, which was when all the firstborn of Egypt died.
この記述もですね、パピルス紙の記述も聖書の記述と一致してるんですけれども、真夜中頃私はエジプトの中へ出ていく。エジプトの国のうちの初子は皆死ぬであろう。
The Bible says this plague of death affected every household.
そして聖書によると、この、死がですね、すべての家、家庭を襲ったということがわかります。
After this, Pharaoh told the people to leave Egypt, told the Hebrews to leave.
この最後の災いの結果ですね、ファラオ、王はですね、ヘブル人にエジプトから出て行きなさいと許可を与えました。
And Moses told them, as you leave, go to the Egyptians and ask for payment.Because they had worked as slaves for so long.
モーセはですね、エジプトを出ていく前に、このヘブル人たちにですね、エジプト人のところへ行って、長年働いた奴隷として仕えたわけだから、エジプト人たちから報酬をもらってきなさいと言いました。
The papyrus describes this. It says the plunderer is everywhere and the servant takes what he finds.
このような記述がパピルス紙にあります。どこもかしこにも略奪者。しもべは見つけ次第何でも手に入れた。
It says, poor men have become wealthy.
誠に貧しい者が裕福になった。
It mentions gold, silver and jewels are fastened to the necks of female slaves.
金、銀、宝石は女奴隷の首につけられた。
It describes slaves who have now been freed are throughout the land.
今や自由の身になった奴隷たちは地にあふれた。
It's interesting that the Bible describes the same thing.
聖書に同様のことがですね、記されている箇所があるんです。
The Israelites had done as Moses told them. They had requested from the Egyptians silver and gold items and clothing.
イスラエルの人々はモーセの言葉のようにしてエジプト人から銀の飾り、金の飾り、また衣服を恋い求めた。
And it says, so they plundered Egypt.
こうして彼らはエジプト人のものを奪い取ったとあります。
So this papyrus appears to be describing exactly the same events that we find in the Bible.
このパピルス紙に記録されていることはですね、聖書に記録されているものと全く同じ出来事をですね、について述べたものであるということがわかるわけです。
Now, can we tell when the events of the Exodus occurred?
出エジプトというですね、出来事は本当にあった歴史的事実なのでしょうか?
The Bible gives us a time frame to work out when the Exodus happened.
聖書にはですね、この出エジプト出エジプトが実際に起こった時についても示しています。
It says it was 480 years before the fourth year of Solomon's reign over Israel.
イスラエルの人々がエジプトの地を出て後480年、ソロモンがイスラエルの王となって第4年の自負の月という記述があるんですね。
So this is the biblical date from the Bible.
これは聖書に載っている年代の数字なんですけれども。
Of when the Exodus happened.
そこからですね、出エジプトがなされた年代を計算することができるようになっています。
So if we know the fourth year of Solomon's reign, we can easily calculate the year of the Exodus.
ソロモン王の第4年という年代をですね、知ることができれば、そこからですね、480年引けば、出エジプトの年代も知ることができるようになっているわけです。
Now, history records that Solomon began his reign in 970 BC.
ソロモン王が王位についたのが紀元前970年であったことが分かっています。
So his fourth year would be 966.
だとすれば、その即位から第4年というと、紀元前966年だということになります。
And we simply have to go back 480 years before that.
そこから480年遡ればいいわけですね。
And we come to round about 1446 BC.
すると、この紀元前1446年という年代が出てきます。
That would put us in the 18th dynasty of Egypt.
この時期というのは、エジプトのですね、第8王朝の時代になっています。
And there's some interesting events happening in Egypt in the 18th dynasty.
この第8王朝の時代にですね、興味深い事件がエジプトで起こっているんです。
One of the pharaohs of that time was Tutmosis the Fourth.
トットモーゼスって聞こえるんですけど、トットメスと書かれてますね。その、4世のこれ碑文なんですけれども。
Now when he became pharaoh, his son was Tutankhamun.
トットメス4世という人が、後にパロ王様になってですね、トットメス4世の息子がですね、ツタンカーメンと呼ばれたそうです。
I'd like to talk a little bit about Tutankhamun.
少しだけこのツタンカーメンについてお話ししたいんですけれども。
He's very well known because his tomb was found intact.
この人の、墓がですね、もうほとんど元の状態のままですね、しっかりした状態で発見されているので、彼はですね、非常に有名な人物となったわけです。
Most of the tombs of the pharaohs had been robbed and plundered long ago.
ほとんどのファラオ、歴代ファラオのですね、墓はもうすでに荒らされてしまったかですね、もうまだ見つからないでいるわけです。
The reason we know so much about Tutankhamun is his tomb was found undisturbed.
このツタンカーメンについての情報がですね、多く出回っている理由は、彼の墓がほとんど荒らされない状態でですね、見つかったからであります。
The reason why is because a tomb was being excavated above Tutankhamun's tomb, and the rubble was dumped on the entrance to Tutankhamun's tomb.
見つからなかった理由はですね、荒らされなかった理由は、ツタンカーメンの墓の上にですね、いろんな石がですね、積まれて、小石が積まれてですね、それが、まあ、塞がれていて、長いこと見つからなかったんですね。
These are the items that were discovered in Tutankhamun's tomb.
ツタンカーメンの墓でこのようなものが見つかっています。
All these multiple gold coffins made of solid gold.
純金で作られたですね、こういったものも見つかっています。
All these amazing items that give us an insight into Egyptian life.
当時のエジプトがどのようなものであったかを彷彿させるですね、いろんな小物も見つかっています。
We can see many gold items here.
この金でできたものも多く残っていますね。
And chariots were found as well.
その中に、当時エジプトの軍隊で使われていた馬車、戦車も見つかっています。
Some of the items look quite modern to us.
あるものは比較的進んだものじゃないかと思われるようなものもあります。
This isTutankhamun's throne here.
これがですね、ツタンカーメンの、まあ、王座ですね。
And on the back of his throne, you can see a picture of Tutankhamun with his wife here.
その王座にはですね、ツタンカーメンとその妻の絵も描かれています。
This was the second gold coffin.
これも純金のですね、第二棺であります。
And when that was opened up,
それを開いたとき、
There was a third gold coffin.
そしたら第三棺が出てきました。
These are some of Tutankhamun's personal items.
こういったもの、ツタンカーメンのですね、まあ、個人で所有したものと思われます。
These are a pair of daggers or knives.
刃物も見つかっていますね。
One was made of gold and the other was made of iron.
二本ありまして、一つは金でできていて、一つはですね、鉄でできています。
The iron one was probably more valuable than the gold one.
この鉄の 刃物の方がですね、金の刃物よりももっと高価なものとだったと思われます。
Because iron was very difficult to make with the technology of those days.
なぜなら当時鉄で刃物を作るっていうのは技術的にですね、もっと困難だったからです。
So it was probably held in higher esteem or value than the gold one.
ですから当時はですね、金の刃物よりも鉄の刃物の方が高価だったと思われるわけです。
This is Tutankhamun's sandals.
ツタンカーメンのサンダルですか。
Made of gold.
金でできています。
Would you like a pair like that?
履いてみたいですか。
This is Tutankhamun himself.
これがツタンカーメンの顔ですね。ミイラだそうです。
And when they X-rayed Tutankhamun's skull,
このツタンカーメンの頭蓋骨ですね。X 線で調べてみますと、
They detected a fragment of bone. You can see it here.
ここに骨の一片がありますけれども、
and over here, which was loose inside his skull.
骨がですね、この頭蓋骨から外れて中で見つかりました。
And people thought, ah, now we know how Tutankhamun died.
あ、これでツタンカーメンの死因が分かったぞということになりました。
They think maybe that bone came from the back of his head.
この骨の破片というのはですね、この後頭部から来たものと思われます。
And somebody had clubbed or hit Tutankhamun's head and broken that chip of bone off.
誰かがですね、後ろから襲いかかってツタンカーメンの後頭部を打ち叩いてですね、その時の衝撃で骨が、その破片がですね、中に入ったものと思われます。
And books were written about this. This one here called The Murder of Tutankhamun.
それに基づいた本が書かれました。ツタンカーメンの殺害という本ですけれども。
And they question, was this bone fragment a result of a violent blow to the back of Tutankhamun's head?
この頭蓋骨内で見つかった骨の破片というのは、断片というのは、後ろからですね、後頭部を殴った時の衝撃で外れたものなのだろうかという謎が残っています。
This book went on to say, if that was the case,
その本によると、もしそれが事実だとしたら、
then it should be the blood clot should be detectable with a CAT scan. Okay.
血液がここにですね、まあ、出血した跡が CT スキャンでですね、見つけることができるはずだということなんです。
And the book suggested if Tutankhamun was scanned again, they should look for evidence of what they call a hematoma, a blood clot.
死のですね、出血した後を血腫っていうんですかね、それを CT スキャンで見つけることができるはずだというわけです。
In 2005, this procedure was done.
そして2005年にそのようなですね、調査がなされました。
And they looked very carefully to see if they could see an injury on the back of his head.
この後頭部に傷の跡があるかどうか、綿密に調べられたわけです。
And they didn't find anything.
そしたら何も見つかりませんでした。
They think now that the bone fragment actually came from his nose.
今ではですね、このツタンカーメンの頭蓋骨の中で見つかった骨の断片は鼻から来ているのではないかと言われています。
And it was probably broken by the embalmers, those who embalmed Tutankhamun.
死後ですね、亡くなった後、死体を保存するために、まあ、ミイラにしますよね。その時に何か薬剤を鼻から突っ込むそうなんですけれども、その時に骨がですね、外れて頭蓋骨まで行ったのではないかと考えられています。
Because the embalmers would extract the soft organs out through the nose.They'd put a tube in there and pull all the brains out through the nose.
なんかそのミイラ化するときにですね、ミイラにするときに鼻からまあこの脳みそとか吸い出すそうなんですね。
So they discovered that Tutankhamun was not killed by a blow on the back of the head.
調査の結果ですね、後頭部を殴られて死んだわけではないということが分かりました。
They suggested that maybe he died from the complications from a broken leg.
だとすれば、まあ、おそらく、この足を骨折して、その合併症で亡くなったのではないかと いうことになりました。
Because one of Tutankhamun's leg bones was cracked.
調べたらですね、この足の骨が一部骨折していたことが分かったんです。
But some suggested that when Howard Carter, he was the man who discovered the tomb, was lifting the skeleton out, he may have cracked the bone then.
しかしこのツタンカーメンの骨をですね、発見した人が持ち上げた時にですね、ヒビが入っただけかもしれません。
More recently, someone suggested that Tutankhamun died of malaria.
また最近になってですね、ツタンカーメンの死因はマラリアではなかったかという説も上がっています。
So really, they don't know how he died. They keep guessing different reasons.
まあいろんな推測がなされていますけれども、本当の死因はまだ分かっていません。
I'd like to suggest something quite interesting.Challenging or radical or...
まあここでちょっと興味深い説を紹介したいんですけれども、実際はですね、この死因というのは聖書から実は見ることができるんです。
This is Tutankhamun's skull here.
ここにツタンカーメンの頭蓋骨がありますけれども、
And recently, a team reconstructed what he would have looked like.
この頭蓋骨をもとに彼がどういう様子をしていたかということがですね、復元されました。この最新のテクノロジーでですね。
And this was published in National Geographic.
これを行ったのがナショナルジオグラフィックでありました。
Now, Tutankhamun was quite young when he died.
ツタンカーメンは結構若くして亡くなったということが分かっています。
But I think there's some very good evidence of how he died, but it's not found in Egypt.It's found many thousands of miles away.
彼が亡くなったこの原因ですね、その証拠は実はエジプトではなくて、エジプトからもっとはるかに離れた場所で見つかっています。
It's actually found in the Hittite records.
そのことがですね、ヒッタイトの記述から見つかっているんです。
Because the Hittites record that Tutankhamun's wife wrote a letter to the Hittite king.
ヒッタイト記述によると、ツタンカーメンのですね、妻が、このヒッタイト王にですね、手紙を書いたという記録が残っているんです。
And this is recorded on this Hittite tablet.
それがですね、ヒッタイトの、まあ、石碑にですね、記録されているんです。
You can see this tablet in the Archaeology Museum in Istanbul.
これは今でも、トルコのイスタンブールの博物館に保管されています。
Now the Hittites lived in what we call today Turkey.
このヒッタイト帝国というのは今でいうトルコにありました。
This is Egypt down here.
この下の方がエジプトですね。
And this is the land of Canaan.
ここがカナンの地です。
Or we call it Israel today.
今日イスラエルと呼ばれているところですね。
And this is the country of Turkey.
そして現在のトルコがこちらにあります。上の方です。
Now at the time, the most powerful nation in the area was Egypt.
当時最も権力を有していた国がエジプトでした。
But the Hittites were a rising power.
しかしその頃ヒッタイト人もですね、権力を増してきていたんです。
And the Egyptians and the Hittites actually had battles.
エジプト人、ヒッタイト人がですね、実際に戦いを交わすこともあったわけですね。
And now suddenly, the Hittites receive a letter.From Tutankhamun's wife down in Egypt.
ある日、ヒッタイトの王様がですね、エジプトのツタンカーメンの妻から手紙をもらいます。
And this is what that tablet records.
そういったことがあったという記録が実際にヒッタイトに残ってるんですね、ヒッタイトの歴史に。
This is what the tablet says.
そしてタブレットの中にこのような記述があります。
It says, because their Lord had just died, and it names Tutankhamun by name in this, in this tablet.
なぜならば彼らの主君ニブフルリア、ツタンカーメンが亡くなったばかりでとあります。
The Egyptian queen who had become a widow sent an envoy to my father.
エジプト女王は未亡人となってしまったので、特使を我が父に遣わし、次のような手紙を残した。
And this is the letter from Tutankhamun's wife to the king of the Hittites.
そしてその手紙の内容がこれから載っているんですけれども。
She says, "My husband died, and I have no son."
我が夫は死に、私には息子がありません。
People say that you have many sons.
人々はあなたは多くの息子を持っているだろうと言います。
If you were to send me one of your sons, he would become my husband.
もしあなたの息子の一人を私のもとに送ってくだされば、彼は我が夫となりましょう。
Now when the king of the Hittites heard this, he called a council together.
このようなメッセージを受けたヒッタイトの王様はですね、すぐに会議を開きました。
He said, since the most ancient times, such a thing has never happened before.
そしてヒッタイトの王は言ったわけです。大昔からこの方、このようなことは起こったことがない。
It said he proceeded to dispatch Hattusiti, the chamberlain, saying, "Go, bring you reliable information back to me."
彼は侍従ハツジティを急遽送ることにした。行って、お前が信頼できる情報を私のもとに持ってこい。
So the Hittites.Sent this gentleman Hattusiti down to see if this was a trick or not, if this is true.
これがですね、何かの企みなのか真実なのかということを調べてこいと部下をエジプトに送ったわけです。
The Hittite king said they may try to deceive me. As to the possibility that they may have a prince, bring me back information worthy of belief.
私を騙そうとしているのかもしれない。そして彼らは王子が必要なのかどうか、信ずるに値する資料を持って帰ってくるように。
See, this is a very strange situation as the Hittites saw it.
このヒッタイトの王様たちにとってですね、これは非常に奇妙な状況でありました。
To illustrate how unusual this was,
これがどんなに異常な状況だったかと言いますと、
Let me give you an illustration.
ある例を挙げさせてもらいます。
Egypt was the most powerful nation in the world at the time.
エジプトは当時、まあ、勢力が最も大きなですね、国でした。
Could you imagine if the government of Japan received a letter from America?
日本政府がですね、アメリカ政府から手紙をもらったと想像してみてください。
And this letter from America said to the Japanese government,
アメリカ政府から日本の政府にですね、手紙が来たとします。
President Obama has died.
オバマ大統領が死んでしまいました。
Please send us one of your politicians to be the President of the United States.
あなたたちの中から誰か政治家を、優秀な政治家をアメリカに送って、アメリカの大統領にさせてくださいと。
How do you think that letter would be received in Japan?
そういう手紙が来たらですね、日本でどのようにこれが受け入れられるでしょうか?受け止められるでしょうか。
Would it be taken seriously?
深刻に捉えられるでしょうか。
That's what's going on here, the same situation.
それほどですね、まあ、ヒッタイトの人たちは、ある意味困惑したわけです。
What happened after the Hittite chamberlain went down to Egypt, the queen wrote back to the king of the Hittites again.
このヒッタイトから特使がですね、エジプトに送られた後に、エジプトの女王がですね、再びヒッタイト王に手紙を送ります。
The wife of Tutankhamun said this.
ツタンカーメンの妻がこのようなことを言いました。
Why do you say they deceived me in that way? If I had a son, would I write to a foreign country in a manner which is humiliating to me and my country?
なぜあなたは彼らは私を騙そうとしているというような言い方をなさるのですか?もし私に息子があれば、外国のに対して私と私の国にとって恥となるようなこのような手紙を書く必要があるでしょうか?
Give me one of your sons, and he is my husband and king in the land of Egypt.
あなたの息子の一人を私に与え、彼を我が夫とし、我がエジプトの君主とさせてください。
And the tablet says, finally, the king of the Hittites decided yes, he would send a son down there.
そしてこのタブレットの記録によりますと、その王はですね、親切心で夫人の願いに応じ、その息子を送り出す決心をしたとあります。
There's another tablet that says, sadly, that prince of the Hittites was murdered somewhere along the, on the way to Egypt.
さらに記述を見るとですね、このヒッタイトの王子、王様から選ばれた王子はですね、エジプトに向かう途中に、途中で殺害されたとあります。
Something was going on in Egypt. There was a power struggle happening.
結局、エジプトでですね、ツタンカーメンという王が死んで、ある権力闘争が起こっていたということがわかります。
Now the only way that this makes any sense at all,
まあこのようなですね状況が起こった、まあ、納得できる考えうる理由はですね、
as if we consider the condition of Egypt after the Exodus,
出エジプトの後のエジプトの状態を考えてみたら納得がいくと思うんです。
Think about the state of Egypt after the plagues.Egypt.
エジプトでですね、十の災いが、望んだその後のエジプトの状態について考えてみてください。
The country had been devastated.
もう国がもう荒れ廃れてしまったわけですね。荒廃してしまいました。
The Pharaoh on the throne had been drowned in the Red Sea.
その当時のファラオ、エジプト王はですね、航海で死んでしまいました。
The whole Egyptian army was drowned in the Red Sea.
エジプト軍のですね、大部分も紅海の海の木屑となりました。
Pharaoh's firstborn son, who was the heir to the throne, had died as well.
このファラオのですね、長男もエジプトに臨んだ災いによって死んでしまいました。
Now, while Tutankhamun is called King Tutankhamun,I believe he was actually the firstborn in line to the throne.
ツタンカーメンというのは、まあ、ツタンカーメン王と呼ばれていた人ですけれども、
in some history books.
この歴史書によるとですね。
But in actual fact, he was the first in line to the throne of his father.
しかし実際はですね、この父親の王であった父のですね、第一の王様になる候補の人物だったと思われます。
I haven't shared all the evidence, but the evidence suggests that Tutankhamun's father was the one who drowned in the Red Sea.
そしてこの、まあ、全部は証拠を挙げることはできませんけれども、いろんな証拠を合わせるとですね、ツタンカーメンの父親が、航海で、水の中でですね、死んでしまった当時のエジプトの王だったと考えられます。
And Tutankhamun,was the firstborn son in line to take the throne.
そしてこのツタンカーメンという人がですね、この王の、後継ぎになるべきだった長男だったと考えられます。
And his father buried Tutankhamun in his own tomb before chasing after the Israelites.
そして父親がですね、イスラエル民族を追跡に行く前に息子、死んだ息子のツタンカーメンをですね、自分の墓に葬ったと思われます。
Archaeologists found that when Tutankhamun was buried, it was done very hastily, very quickly. Things were broken.
このツタンカーメンが埋葬された時ですね、急いでそれがなされたということが、そこを調べたですね、考古学者たちによって分かっています。
Now in the Bible, the death of the firstborn was called the Passover.
聖書ではこの家々のですね長子長男が殺された災いによって死んだ出来事をですね過ぎ越しと呼んでいます。
God instructed his people to place blood on the doorposts.
その神様はご自分の民にはですね自分の家の入り口玄関にですね子羊の血を塗るように指示しました。
And wherever the bloodWas on the doorpost, the angel would pass over. That's why it's called the Passover.
その血が塗られている家はですね、死の天使が過ぎ去って、そこの家の長男はですね、害を受けなかったんです。
Now the Jews commemorate this every year, once a year.
ユダヤ人たちはその日の出来事を毎年一度ですね、記念して祝います。
And it's commemorated on the 14th day.Of the first month.
その記念された日というのが正月1月のですね、ユダヤ暦1月の14日でありました。
Now it's important to know that the Jewish calendar is a lunar calendar.
まず知っていただきたいのは、ユダヤ人が使っていた暦というのは、日本でいう旧暦みたいなですね、月にのっとって作られた暦でありました。
The Jewish year always began on a new moon. Do you know what I mean by new moon? Okay.
ユダヤ暦というのは、いつでもですね、この、新月の時から始まっています。
So, 14 days after the new moon was a full moon.
新月から14日というとですね、これは、満月ということになりますね。
So the Passover always occurs on a full moon.
ですから、この杉越の祭りというのは常に満月の日になされます。
That means when we use our modern calendar, the Passover changes its date every year.
その杉越の祭りの日をですね、今でいう新暦、私たちの暦に当てはめるとですね、毎年その日にちは変わります。
So using our modern Gregorian calendar, the Passover occurs on different days of the year.
私たちの新暦、太陽暦に当てはめると、毎年その違う日になるわけですね。
But it's always within March and April, this period here.
ただし、いつでもこの3月の下旬から4月にかけて、その杉越の祭りがですね、当たるわけです。
In fact, here's a list of Passover dates from 2006 down to 2016. There's...
これがこの2006年から2016年までのですね、杉越の祭りの日、太陽暦に当てはめたものですけれども。
Now, if we're correct, and Tutankhamun died in the 10th plague, known as the Passover.
もし、ツタンカーメンの死んだ日が杉越の日、つまり、ユダヤ暦の1月14日、満月の日であったとするならば、
Then Tutankhamun would have died sometime in this period, between middle of March and late April.
私たちの暦に当てはめれば、3月の下旬から4月中旬のにかけての間だったということがわかります。
Archaeologists have discovered when, what time of the year Tutankhamun did die.
ツタンカーメンが実際にですね、1年のどのあたりに、亡くなったかということがですね、考古学者たちによって、発見されています。
And this is from the Egyptian government website.
これはエジプトの政府が出しているウェブサイトから取った情報なんですけれども、
In Tutankhamun's tomb, they found a floral wreath, like a thing someone would wear made of flowers.
これツタンカーメンの墓で見つかった花で編んだですね、リースのようなものですね。花輪ですかね。
And by examining the types of flowers, they could tell what time of the year that Tutankhamun died.
ここで使われている花を調べれば、一年のうちどの季節にですね、ツタンカーメンが死んだかが大体推測できるわけです。
And the government website says it was between mid-March and late April.
そしてエジプトの政府はですね、ツタンカーメンの死亡した時期がですね、3月中旬から4月後半だと結論付けています。
That's another small piece of evidence because it appears that Tutankhamun died right during the time when the Passover is celebrated.
これもですね、ツタンカーメンが亡くなったのが死んだのがですね、大体杉越の祭りの時期ではあったのではないかということを示す証拠の一つであります。
So all these little clues suggest that Tutankhamun was the son of the pharaoh who died in the Exodus of Israel.
ですから、こういった手がかりを一つ一つ集めていきますと、ツタンカーメンという人物はですね、出エジプトの時に、杉越の災いの時で亡くなった王の息子であったということがわかるわけです。
But while the plagues were coming upon the Egyptians, God was protecting His people.
神からの災いがですね、エジプト人たちを襲っている間、神様はご自分の民を守っておられました。
For example, it describes how there were swarms of flies all over Egypt.
エジプトをですね、この災いの一つで、アブの大群がですね、襲った時がありました。
But it says, in the land of Goshen, in which my people dwell, there will be no swarms of flies there.
しかし、これ神様がおっしゃってます。私の民の住むゴセンの地を区別して、そこにアブの群れを入れないであろうとあります。
It says, all the cattle of Egypt died, but of the cattle of the children of Israel died not one.
エジプト人の家畜は皆死んだ。しかし、イスラエルの人々の家畜は一頭も死ななかったと聖書にあります。
When the hail came down, it says, where the children of Israel were, there was no hail.
氷がエジプト全国を襲ったんですけれども、イスラエルの人たちがいたゴセンの地には氷が降らなかったと書かれています。
And when there was darkness in the land of Egypt, it says, all the children of Israel had light in their dwellings.
エジプトの地を暗黒が襲った時も、イスラエルの人々にはその住むところに光があったと書かれています。
And of course, when they put the blood on the doorposts, while the Egyptian firstborn were dying, the Hebrews were saved.
そして最後の災いの時になって、家の玄関にですね、血を塗ったところにはですね、この災いが襲ってきませんでした。ただし、これを塗らなかった家庭、エジプト人のですね、家庭は皆長男が死ぬことになったわけです。
And even as the children of Israel were leaving Egypt, it says, not even a dog shall move his tongue against them.
イスラエルの人々がエジプトを去るときですね、犬さえその舌を鳴らさないであろうという表現があります。
So not even the dogs would dare to bark at the Israelites.
犬ですら、イスラエル人が出ていくときですね、彼らに向かって吠えなかったということです。
In the book of Psalms, it describes the seven last plagues.
詩篇にですね、詩篇91編に、終末に起こるべき最後の7つの災いについて書かれているところがあります。
These plagues are talked about in the book of Revelation, their last day events.
それは、終末事件の一つとして、聖書の黙示録というところに予言されているんですけれども、
And Psalm 91 describes how God's people will be protected in the future.
詩篇91編にはですね、将来においても神様がご自分の民を災いの中守ってくださるという約束があります。
It says, not to be afraid of the pestilence that walketh in darkness.
暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも、恐れることはないとあります。
Or for the destruction that wasteth at noonday.
真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。
It says, a thousand shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee.
たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。
It goes on to say, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
さらに、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはないとあります。
If we have given our lives to Jesus to protect us,
もし私たちがですね、自分たちの生涯を神様、イエス様に捧げるならば、
He says, in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion.
悩みの日に、カリアのうちに私を潜ませ、その奥に私を隠し、岩の上に私を高く置かれると、守りの約束が、保証が書かれています。
So even when the last plagues come at the end of time, if we've given our life to Christ, we needn't worry about any of these plagues.
終わりの時代に災いが世界に襲いかかったとしても、神様のもとに、神様に生涯を捧げている人にはですね、神様からの保護が必ず与えられます。
So we can trust the word of God.
私たちはですね、聖書のいろんな記述、歴史を見てもですね、証拠を集めて、そして神の言葉に対する確証を得ることができるようになっています。